の広報、司法日立、令和4年、2022年、6月5日号、ナンバー、1722。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルスワクチン接種、2ページ。新型コロナウイルス感染症にかかる、支援制度のお知らせ。3ページ。特集、若者、子育て、シニア世代、すべての世代が住み続けたい街へ。4ページ。学校の再編を進めています。県北初、施設一体型義務教育学校、日立市立中里小中学校の開校式を行いました。以上10ページ。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険非保険者証をお持ちで要件に該当する方へ、参議院議員通常選挙で郵便投票をすることができます。骨髄移植などを受けた方へ、予防接種の再接種費用を助成します。入。以上、11ページ。市民運動公園をご利用ください。12ページ。中里地区観光案内所をご利用ください。入。マイナンバーカードの作成をお手伝いします。以上、13ページ。令和4年春の叙勲褒章。14ページ。シリーズ、ゼロカーボンシティの実現を目指してがスタートします。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。以上、15ページ。情報広場、お知らせ、お詫びと訂正。以上、16ページ。催し、18ページ。講座、19ページ。募集、20ページ。子育て、21ページ。募集、日立司法有料広告。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。夏季巡回、ラジオ体操、みんなの体操会、参加者募集中。ラジオ体操事務員、会計年度任用職員を募集します。以上、24ページ。目次終わり。表紙、マイクロクリエーションオフィス見かける。4月に JR 大三河駅前にオープンした見かける。コワーキングスペース、個室、シェアキッチン&カフェを備え、企業や開業をサポートします。菓子製造室もあり、カフェには一箱オーナー製の民間図書館も併設しています。皆さんご利用ください。写真は、マイクロクリエーションオフィス見かけるのスペースを利用している皆さんの様子です。QR があります。詳しくはこちら。主な内容。特集。若者、子育て、シニア世代。すべての世代が住み続けたい街へ。4ページ。夏季巡回ラジオ体操。みんなの体操会。参加者募集中。24ページ。
新型コロナウイルスワクチン接種。令和4年5月23日までの情報で作成しています。最新の情報は市のホームページ、右の QR などで随時お知らせします。4回目接種のお知らせ。 新型コロナウイルス感染時の重症化予防を目的に4回目接種を実施します。1対象者、3回目接種後5ヶ月以上経過した方のうち、接種を希望する次の方、60歳以上、18歳から59歳の次の方、以下の病気や状態の方で入院・通院している方、慢性の呼吸器の病気、心臓病、高血圧を含む、腎臓病、肝臓病、肝硬変など、糖尿病、治療中または他の病気を併発している場合、血液の病気、鉄欠乏性貧血を除く、免疫の機能が低下する病気、治療中の悪性腫瘍やステロイドなどの治療を受けている方を含む、免疫異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、重症心身障害、重度の肢体不自由、重度の知的障害が重複、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態、呼吸障害など、染色体異常、睡眠時無呼吸症候群、重い精神疾患、精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援医療、精神通院医療で、重度かつ継続に該当する場合、知的障害、療育手帳を所持している場合、基準 BMI 30以上を満たす肥満の方、BMI とは体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル、重症化リスクが高いと医師が認めた方、2、接種券の発行申請。対象者のうち、18歳から59歳の方は、接種券発行の申請が必要です。申請方法、次の3通り。インターネット申請。受付時間、24時間。右に QR があります。コールセンターへ申請。電話 050-3646-5466。 受付時間午前8時30分から午後5時15分。相談窓口申請。市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。できるだけ令和4年6月30日木曜日までに申請してください。3. 接種券発送時期、予定。対象、令和4年1月に3回目接種を受けた方。接種券発送時期、令和4年6月上旬。令和4年2月上旬に3回目接種を受けた方、令和4年6月下旬。予約方法、接種会場、使用ワクチンなど、いずれも接種券と一緒にお送りする、日立市からのお知らせでご確認ください。以上の対象以外の方も、3回目の接種が完了した順に、接種券をお送りします。18歳から59歳の方は、接種券の発行申請時期により、予定の発送時期以降の発送となる場合があります。3回目接種を実施しています。感染対策を進める上で、ワクチン接種は大変有効とされています。接種にご協力ください。接種間隔、5ヶ月、令和4年 5月25日から接種間隔が6ヶ月から5ヶ月に短縮されます。これに伴い、2回目接種から5ヶ月が経過する前に接種券をお送りします。接種会場、市内の医療機関や県の大規模接種会場など、予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約、医療機関へ直接予約、使用ワクチン、ファイザー社製、またはモデルナ社製。QR があります。詳細はこちら。5歳から11歳のお子さんの1回目、2回目接種を実施しています。接種会場、中央委員、中央庁友部、高橋小児科委員、中央庁友部東、立花クリニック、幸町、小泉チルドレンズクリニック、鮎川町、石川内科ファミリークリニック、桜川町、西野委員、登米町、日立港病院、港町、日立総合病院、城南町。日立総合病院では、定期的に受診し、処方を継続されている方に接種を行います。診療時に主治医に接種を希望する旨お伝えください。接種の可否を判断します。予約方法。インターネット予約、コールセンターへ電話予約、使用ワクチン、小児用ファイザー社製。QR があります。詳細はこちら。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、050-3646-5466。ファックス 85-8010。 新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。子育て世帯への生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、次に該当する方に特別給付金を支給します。一人親世帯分。支給額、対象児童、一人につき5万円。対象者、1、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。申請、扶養。支給、申請方法など。6月中に児童扶養手当と同じ方法で支給予定。対象者には通知を送付。2、公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方。収入、令和2年中が基準額を下回る方に限ります。3、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方。いずれも申請必要。6月下旬以降に申請書で指定した方法で支給。申請受付期間。6月13日月曜日から、来年2月28日火曜日。詳しくは市のホームページをご覧ください。一人親以外の住民税均等割非課税の世帯分。現在、支給に向けた準備を進めています。詳細が決まり次第、市法や市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ。子育て支援課、内線338。 小学校の臨時休校などに対応した個人事業主への支援金。小学校、幼稚園、保育園などの臨時休校や学年閉鎖、学級閉鎖などに伴い、子どもの世話を行うために仕事ができなくなった個人事業主に対し、支援金を支給します。対象、次のすべての要件を満たす方、小学校の臨時休校などに対応した保護者で、休業を余儀なくされた個人事業主、小学校の臨時休校などの日以前より本市内に事業所などを有する方、または本市内に住民登録のある方、小学校の臨時休校などに対応した保護者であることを証する書類を提出できる方、対象期間、令和4年1月1日から6月30日、日曜日、祝日は除く。交付額、令和4年1月から2月、1日につき5500円。令和4年3月から6月、1日につき4500円。対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象区域であった場合は、1日につき7500円。申請期間、8月31日水曜日必着まで。申請方法など、詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課。内線429。
特集、若者、子育て、シニア世代、すべての世代が住み続けたい街へ。2022年版第10回、住みたい田舎ベストランキングで高評価。全3部門で県内第1位。人口5万から20万人の町、若者単身世代が住みたい町、子育て世代が住みたい町、シニア世代が住みたい町。住みたい田舎ベストランキングとは、宝島社が発行している月刊誌「田舎暮らしの本」が毎年実施しているランキング。道府県の市町村を対象に、移住支援策、子育て、就労支援などを含む276項目のアンケートを実施。全国751自治体からの回答。写真が4枚あります。いずれも日立市の取り組みのサービスを受けた皆さんです。1枚目、ページ中央。キッチンカーで接客中の中田桃江さんです。2枚目、左上、海やシビックセンターなどの日立市中心部を見ながら、かみね動物園で遊ぶ西森さん家族です。3枚目、右下、ボールプールで遊ぶ小室さんのお子さんです。4枚目、左下、仕事中の阿久津敦子さんです。写真終わり。本市ではこれまで人口減少対策を市の最重要課題として位置づけ、人口減少を和らげ、また人口が減少したとしても安心して幸せに暮らせる街であり続けるため、様々な施策に力を注いできました。この度、本市が継続して取り組んできた人口減少対策に関わる取り組みが、2022年版第10回住みたい田舎ベストランキングにおける若者世代単身世帯が住みたい町、子育て世代が住みたい町、 シニア世代が住みたい街の3部門で高い評価を受けました。今回の特集では、本市ならではの取り組みを実際のサービスを受けた皆さんの声を交えてご紹介します。人口減少は全国の約8割の市町村で起きている国全体の問題です。本市での豊かな暮らしを次の世代、さらにその次の世代につないでいくため、長期的な視点に立って対策に取り組んでいくことが求められています。これからも日立市に住んでよかったと実感してもらえるよう、すべての世代の方々が安心できる暮らしやすい街づくりを進めていきます。若者世代、単身世代が住みたい街。キッチンカー、マグネットハウスオーナー、中田桃江さん、写真。起業者への支援が充実。生まれ育った日立市で自分のお店を開きたい。夢への第一歩として昨年12月に始めたキッチンカーでのドーナツの移動販売。その出店の際に助けられたのが日立市の街中空き店舗活用事業補助金です。この補助は空き店舗でお店を開く場合だけでなく、キッチンカーで出店する場合にもいただけるので、出店に必要な機材の購入などに充てることができました。将来的には市内にお店を構えたいので、その資金のことを考えると、初期費用を抑えられたことは本当に助かりました。市外の知り合いと話していると実感するのですが、日立市はお店などを始めたい方に対しての支援が充実しているように思います。今回利用した補助制度もそうですが、多賀町にある成功うどくや4月に大三河駅前にオープンした見かけるなどのコワーキング施設も起業する方にとって大きな力になっているのではないでしょうか。私自身もお店の相談に乗っていただくなど、とても助かっています。希望することは、私のキッチンカー、マグネットハウスには、人と人とがつながっていける場所になってほしいという思いが込められています。街中空き店舗活用事業補助金や、コワーキング施設など、充実した創業支援を利用しながら、大好きな海がある日立市で、みんなに愛されるお店を開けるよう頑張ります。他に写真があります。キッチンカーの周りで作業中の中田さんです。写真終わり。日立市のここがすごい。高い評価を受けた若者支援をピックアップ。1. 若者の U ターンを促進。奨学金返還金を補助。大学卒業後、日立市に住めば奨学金の返還金を最大 50% 補助。さらに、医療、介護、福祉の仕事に就けば、最大で全額補助します。施策の主な問い合わせ先。教育委員会総務課。内線673。2. 若者の就業を支援。合同企業説明会。学生や U ターン就職希望者、第二新卒の方と企業をつなぐ合同企業説明会を実施しています。日立市で働きたい方、要チェックです。主な問い合わせ先、商工振興課、内線487。3. 自分のお店を持ちたい方へ、出店費用を補助。空き店舗などを活用して出店する方や、キッチンカーを導入して移動販売を始める方の出店費用を最大で100万円補助します。主な問い合わせ先、 商工振興課内線487。 4. 若者の夢を応援、資格取得費用を補助。18歳から39歳までの方の資格取得費用の一部を補助します。憧れの資格取得にチャレンジして、ぜひあなたの夢を叶えてください。主な問い合わせ先、女性若者支援課、電話 26-0315。 5. 街中で創業を、コワーキング施設が充実。良好なオフィス環境をリーズナブルに提供します。入居者同士や地域の企業者との交流などによりビジネスチャンスを広げましょう。主な問い合わせ先、商工振興課、内線487。 6. 自由なアイデアでイベント企画、若者によるまちづくりを推進。若者輝き会議、ヤングリーダーズクラブ、青少年イベント企画部など、若者が自らまちづくりをし、活躍できる場が充実。あなたも参加してみませんか？主な問い合わせ先、女性若者支援課、電話 26-0315。子育て世代が住みたい町。日立市で子育てを楽しむ小室さん親子。写真。子供と一緒に日立市で。日立市は子育てするにはとてもいいところだと実感しています。妊娠期からの切れ目のない支援は、産前産後のママにとってとても優しい支援です。マタニティ子育てタクシー費用助成は、車の運転が不安だったので、本当に助かりました。おむつやミルクの購入に使えるクーポン券は、私の時は6万円分でしたが、実際に使ってみると、約10ヶ月分購入できました。今は8万円分なので、1年間分を賄えることになります。すごいですね。他にも18歳まで医療費無料やランドセル贈呈など話しきれない数多くの支援があり、他の町に住んでいるママさんから羨ましがられています。親切で高度な産科医療機関が近くにあることは出産時の安心感を高めてくれました。産後に助産師の訪問が受けられたり、自宅にヘルパーを無料で派遣してもらえるなど、育児に嬉しいサポートもたくさんあり、移住者の方や家族などの支援が受けられない方などでも、安心して育児に励める環境が整っています。そして、海や山の自然に加え、身近なところに遊びの場や相談できる人もいっぱい。子供と一緒に、日立市での暮らしを楽しんでいきたいと思います。希望することは、子供たちは外で遊ぶことが大好きなので、屋外の公園に幼児向けの遊具やきれいな砂場を整備してほしいです。また、子供と市内を楽しくバスで回りたいので、バスの路線マップをもっとわかりやすくしてほしいです。他に写真があります。お子さんと遊ぶ小室さんです。写真終わり。日立市のここがすごい。高い評価を受けた子育て支援をピックアップ。1. 無料でヘルパーを派遣。産前産後ママサポート。家事や育児のサポートが必要な方の自宅に、無料でヘルパーを派遣します。1世帯20回、多胎児の場合は40回。施策の主な問い合わせ先、子育て支援課、内線478。2、子供の誕生を町全体でお祝い。 次世代を担うお子さんの誕生を祝福するため、出産祝い金3万円から12万円や、市内医療機関で出産した方には、おむつなどを購入できるクーポン券8万円分を贈呈します。主な問い合わせ先、子育て支援課、内線478。3. 出産や検診はタクシーで、マタニティ子育てタクシー助成。妊産婦や1歳未満のお子さんの保護者が、検診や予防接種、体調不良などで医療機関に通院する際のタクシー料金を助成します。主な問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 21-3300。 4. 必要な医療を受けるため、18歳まで医療費が無料。県の丸福制度に加え、市独自で18歳に到達した最初の年度末までのお子さんの医療費を助成します。入院時の食事代も対象です。主な問い合わせ先、国民健康保険課、内線204。5. 気軽に行ける遊び場、相談場、子育てを応援する施設が充実。かみね動物園、日立シビックセンター、ハイタッチランド晴れにこなど、安心して遊べる施設がいっぱい。子どもセンターでは、子育ての悩みを気軽に相談できます。主な問い合わせ先、各施設。6. 充実した理科教育、科学のエキスパートに学べる。日立製作所グループの OB などをメンバーとする日立理科クラブが活躍し、学校で実験の支援やハイレベルな理数教室などを行っています。主な問い合わせ先、指導課、内線659。
シニア世代が住みたい街、生き生きと毎日を暮らす阿久津敦子さん、写真。住みよい日立市。山や川、海に囲まれた自然豊かな日立市は、災害も少なく、病院も充実していて、とても安心で住みやすい街です。何より親切な人が多く、どこに行っても嫌な思いをしたことがありません。私は20年前に日立市シルバー人材センターに入会し、粗大ゴミの回収受付やゴミ袋の注文受付などの仕事をしています。写真。一緒に働いている仲間にも恵まれ、電話でお話しするお客さんともたまに身の上話をすることもあり、それがまた楽しいです。何より、ありがとうの言葉をもらうたび、ここで仕事ができて本当に良かったと思いますし、自分の生きがいになっています。仕事を探しているときには、職業安定所の方も親切にしてくれました。パソコンの資格取得を支援していただき、その資格は今でも役に立っています。休みの日には交流センターで健康体操や地域の文化祭、ピアノコンサートなど楽しいイベントがたくさんあり、参加させていただいています。そこで親しい友人や新しく出会った方など、いろいろな方とおしゃべりできるのも生きがいの一つになっています。地域社会のため役に立てることは嬉しいですし、自身の老化防止にもつながり、元気の源になっています。これからもこの住みよい日立市で学びながら楽しみながら暮らしていきたいと思っています。希望することは、日立市での暮らしには満足していますし、毎日を楽しんでいます。私は普段交通手段としてバスを利用していますので、 バスの本数やルートが増えればとてもありがたいです。日立市のここがすごい。高い評価を受けた高齢者支援をピックアップ。1. 楽しくおしゃべり。地域の交流施設が充実。各学区にある交流センターや、いつでも誰でも安心して集まれる元気カフェなど、住み慣れた地域での交流施設が充実。施策の主な問い合わせ先。高齢福祉課、内線229。2. 高齢者のお出かけに公共交通機関の利用支援。バスカードの割引販売やタクシー料金の助成など、高齢者のお出かけを後押しします。主な問い合わせ先。高齢福祉課、内線229。3. いつまでも元気に。健康維持のための取り組みが充実。認知症の方や家族などが交流するオレンジカフェや運動、脳トレ、講話などを行う健康教室など、いつまでも元気に暮らすための取り組みを実施します。主な問い合わせ先、高齢福祉課、内線246。4. 住み慣れた地域で生活を。在宅介護を支援。住み慣れた地域で少しでも長く生活していけるよう、医療、福祉の専門職が配置された各地域包括支援センターをはじめ、地域全体で高齢者を支えます。主な問い合わせ先、高齢福祉課、内線246。5. 医療機関が充実。救命救急センター。救急患者を24時間体制で受け入れている日立総合病院をはじめ、医療機関が充実しています。休日でも受診できるよう、休日緊急診療所も開設。主な問い合わせ先。地域医療対策課。電話。23-6766。6. シルバー人材センターによる安定就業。知識や経験などを活かして様々な仕事を行っているシルバー人材センター。市は健康維持や地域のために活動するシルバー人材センターを応援しています。主な問い合わせ先。日立市シルバー人材センター。電話。34-6018。移住・定住に向けた住まいに関わる支援も充実。日立市に住みたい、住み続けたいとお考えの子育て世帯や移住をして来られる方などに対し、多様な支援を行っています。今回は様々な状況に応じたモデルパターンをご紹介します。モデル A、子育て中の夫婦が市内に新築。小中学生の子供を持つ A さん夫婦。日立市外のアパートに住んでいるが、日立市内に住む親の家の近くに住宅を新築することとした。基本助成、日立子育て応援マイホーム取得助成、20万円。プラス、近居加算、10万円。転入加算、20万円。水道料金相当分、15,000円。合計、515,000円。モデル B、若年夫婦が山川住宅団地に新築。30代の B さん夫婦、日立市内のアパートに住んでいるが、山川住宅団地内に住宅を新築することとした。基本助成、山川住宅団地住み替え促進マイホーム取得助成、50万円。プラス、住宅ローン利子1年分、20万円。水道料金相当分、15,000円。合計、 71万5000円。山川住宅団地とは、高鈴台、山の神、青葉台、道平、平和台、小崎台、中丸、花山、金沢、大原、根道ヶ丘、三日野原。モデル C、東京から U ターンで市内に移住。日立市内の大学を卒業後、東京23区内の企業に5年間勤めた C さん。結婚し、子供は2人。故郷で子育てするため、日立市内に2世帯住宅を新築し、親と一緒に住むこととした。基本助成、移住支援金、2人以上世帯、100万円。日立子育て応援、マイホーム取得助成、20万円。120万円。プラス、移住支援金加算、18歳未満の子供、30万円かける2人、イコール60万円、同居加算、20万円、水道料金相当分、1万5000円、合計、201万5000円。モデル D、市内に移住して、県外企業でテレワーク、県外の企業に勤務している D さん。勤務はテレワークによるものがほとんどであるため、勤務を継続しながら、日立市内にあるアパートに引っ越すこととした。基本助成、日立テレワーク移住促進助成、アパート賃借、50万円。プラス、テレワーク助成、30万円。水道料金相当分、1万5000円。合計、91万5千円。さらに、コワーキング施設などで使えるテレワーク応援チケット10万円分をプレゼント。私たちが大好きな日立市。日立市に移住してきた西森さん家族、写真。漁港で日立市に来たとき、駅に降り立った瞬間に、海と空が青々と、まっすぐ広がり、その景色にとても感動しました。心がすっと軽くなり、素敵な場所だなと思いました。私たち夫婦が好きな、海と山に囲まれたこの場所での生活を想像すると、子供の心も豊かに育っていく未来が想像でき、移住を決断するまでの時間は、本当にあっという間でした。実際に住んでみると、充実した子育て支援の数々に驚きました。また、駅付近には子供が楽しめる科学館やプラネタリウム、動物園などの施設が豊富で、遊びながらたくさんのことを学んでいける環境があることが嬉しいです。子供と手をつないで動物園に行き、自然に触れ、きれいな海が見える道を歩く。色鮮やかな思い出が増えていくのは、日立市だからこそです。移住してきたばかりの頃は、気を許せる知り合いがいない場所での生活に、心細さを感じることもありましたが、多くの交流イベントがあり、同じ子育て世代の方々とつながりを持つことができて、本当に心強かったです。大好きな日立市で、これからも、家族と共に、楽しく幸せに暮らしていきたいと思います。希望することは、公園の充実です。市内には多くの外で遊べる公園がありますが、遊具の老朽化などで利用できなかったり、また大きな子向けの遊具が多いので、小さい乳児や幼児も安心して遊べる公園が増えると嬉しいです。他に写真があります。お子さん2人を連れて動物園内を歩く西森さん家族です。写真終わり。日立市の移住・定住支援策。問い合わせ。住政策推進課。内線247。日立子育て応援マイホーム取得助成。対象。 中学生以下のお子さんを持つ方で、市内に住宅を取得、新築、購入、増改築する方、助成内容、最大615,000円。山川団地住み替え促進マイホーム取得助成。対象、中学生以下のお子さんを持つか、夫婦のどちらかが40歳未満で、山川住宅団地に住宅を取得、新築、購入、増改築する方。助成内容、最大115,000円。山川住宅団地住み替え促進家賃助成。対象、中学生以下のお子さんを持つか、夫婦のどちらかが40歳未満で、山川住宅団地の住宅を賃借する方。助成内容、最大34万円。令和4年新設、山川住宅団地住み替え促進リフォーム助成。対象、団地内の住宅をリフォーム後に売却・賃貸した方や、購入・賃借した後にリフォームした方。助成内容、工事費の2分の1、最大200万円。令和4年拡充、移住支援金。対象、日立市内に移住するテレワーク就業者や日立市に関わりのある方、10年以上居住、市内大学卒など。助成内容、単身世帯60万円、2人以上世帯100万円、プラス子供1人当たり30万円。日立テレワーク移住促進助成。対象、県外企業での勤務や、県外企業などから受注した仕事を継続しながら、日立市内に移住する方。助成内容、最大161万5千円。空き家解体補助。対象、所有・相続などしている空き家を解体した方。補助内容、工事費の3分の1。跡地を売却・賃貸などした場合、最大50万円。跡地の利活用が決まっていない場合、最大30万円。空き家利活用・リフォーム補助。対象、空き家をリフォーム後に売却・賃貸した方や、購入・賃借した後にリフォームした方。補助内容、工事費の3分の1、最大30万円。隣地統合補助。対象、隣地を統合した土地、200平方メートル以上の所有者。補助内容、登記費用などの2分の1、最大50万円。日立 BRT 駅周辺宅地創出促進事業補助。対象、市内のいずれかの駅から半径1キロか、日立 BRT のいずれかの停留所から半径500メートルの区域で、開発行為により住宅区画を分譲した方。補助内容、最大400万円、プラス、既存建築物解体費加算。1棟につき、最大30万円。工事費の3分の1。上限、3棟。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。市ホームページの QR があります。
学校の再編を進めています。子どものための環境づくりを市民とともに、子どもたちのより良い学習環境を整えていくことを目的に、令和3年2月に日立市立学校再編計画を策定し、学校の再編を進めています。再編の進め方、 説明会の開催、統合準備委員会の設置を経て、新校の開設となります。説明会の開催、再編対象校の保護者をはじめとした関係者の皆さんに、再編の具体的な内容などの説明会を行います。統合準備委員会の設置、再編対象校の教職員、保護者、地域の皆さんなどで組織された統合準備委員会を設置し、統合に関する様々な協議を行います。新校の開設、再編完了。令和3年度の動き、再編対象校1、中里小学校、中里中学校。内容、中里小学校と中里中学校を統合し、義務教育学校へ移行しました。統合時期、
令和4年4月、
新校の場所、中里中学校。2、山部小学校、櫛形小学校。内容、山部小学校と櫛形小学校の統合に向けた協議を行う委員会を設置しました。統合時期、令和8年4月、新校の場所、櫛形小学校。令和4年度の予定、再編対象校1、山部小学校、櫛形小学校。内容、令和8年4月統合に向けて協議を行います。2、東小沢小学校、坂本小学校。統合準備委員会を設置し、令和6年4月統合に向けて協議を行います。3、坂本中学校、久慈中学校。4、平沢中学校、駒王中学校。5、中町小学校、中小路小学校、宮田小学校。3から5は、再編対象校の保護者をはじめとした関係者の皆さんに対して説明会を行います。その後、統合準備委員会を設置します。説明会のお知らせは、学校を通じて、または郵送でお届けします。県北発、施設一体型義務教育学校、日立市立中里小中学校の開校式を行いました。義務教育学校って、一人の校長のもとで、一つの教職員集団が一貫した教育課程を編成、実施する9年制の学校です。児童生徒代表挨拶、6年生、緑川幸之助さん。中里小中学校でしかできない、同じ校舎の中での交流が楽しみである、と新しい学校生活への期待を発表されました。写真が3枚あります。開校式の様子と、代表挨拶をしている緑川さんです。写真終わり。問い合わせ、学校再編課、内線645。日立市立学校再編本計画は、市教育委員会のホームページ、右に QR があります。市役所、各支所、交流センター、図書館などでご覧になれます。
身体障害者手帳、戦傷描写手帳、介護保険、被保険者証をお持ちで、要件に該当する方へ。参議院議員通常選挙で郵便投票をすることができます。7月に参議院議員通常選挙が行われる予定です。次の要件に該当する方は、 ご自宅などで投票する郵便投票をすることができます。郵便投票をすることができる方、手帳などの種類、障害などの程度の順に読みます。身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級まで。戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで。介護保険、被保険者証、要介護状態区分、要介護5、また上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、代理記載による郵便投票をすることができます。代理記載による郵便投票ができる方、手帳などの種類、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳、上肢視覚の障害1級。戦傷描写手帳、上肢視覚の障害、特別交渉から第二交渉まで。郵便投票、代理記載を含むを希望する方は、あらかじめ申請手続きを行い、郵便等投票証明書の交付を受けてください。特例郵便等投票制度について、新型コロナウイルス感染症などの影響により、次のいずれかに該当する方は、郵便で投票することができます。感染症法、検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方、検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて、宿泊施設内に収容されている方、入院患者や濃厚接触者は対象外です。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、選挙管理委員会、内線334。骨髄移植などを受けた方へ、予防接種の再接種費用を助成します。入。骨髄移植などにより、定期接種として接種したワクチンの予防効果が期待できず、医師から再接種が必要と判断された方に対して、予防接種の再接種費用の一部を助成します。対象者、次のすべての要件を満たす方、骨髄移植などの医療行為を受けたことにより、免疫が消失し、定期接種としてすでに接種が済んでいる予防接種について、医師から再接種が必要と判断された方、再接種当日に日立市に住所を有する20歳未満の方、接種受年齢に上限があるものもあります。対象となる予防接種の種類、 B 型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、BCG、麻疹風疹混合、麻疹風疹、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン。助成金額、実際に支払った額、または市が定める助成上限額のどちらか低い額。手続きの流れ。1、 申請者は事前に医師の意見書その他の書類を添えて再接種申請書を健康づくり推進課へ提出する。2、健康づくり推進課で再接種にかかる通知を交付する。3、医療機関で再接種を受ける。4、再接種後申請者は必要な書類を添えて健康づくり推進課へ接種費用助成金を請求する。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。
市民運動公園をご利用ください。健康づくりからプロスポーツまで、日々の運動からプロスポーツまで幅広い利用を進めるため、スポーツ・レクリエーションの拠点である市民運動公園、池の川桜アリーナ、陸上競技場、テニスコートを整備しました。新しくなった市民運動公園をぜひご利用ください。写真が7枚あります。1、2枚目。池の川桜アリーナメインアリーナ大型映像装置設置。メインアリーナの東側と西側に約240インチ、高さ 2.88 メートル×幅 5.44 メートルの大型 LED ビジョンを設置しました。プロスポーツの試合やイベント、市民大会など、幅広く利用できます。3、4枚目。陸上競技場照明設備設置。陸上競技場トラック、走路、利用者用の夜間照明を設置しました。サッカーなどのインフィールド競技の夜間利用はできません。5、6枚目。テニスコート練習場等整備。テニスコートにテニス壁打ちコートを、その隣にスケートボードなどができるニュースポーツ広場を整備しました。両施設とも使用料は無料です。7枚目、陸上競技場屋外トイレ改築。陸上競技場の屋外トイレ2棟を改築し、陸上競技場利用者内側とランニングコース利用者外側のどちらからも利用できるように整備しました。写真終わり。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。
中里地区観光案内所をご利用ください。ニュー。中山間地域の魅力を発信。QR があります。詳しくはこちら。中里高原地区などの中山間地域の資源や観光施設の魅力を発信する観光案内所ができました。写真。案内所では、日立中里フルーツ街道の果樹園やハイキングコース、サイクリングコース、観光施設などを案内しています。また、地域で採れた果物や野菜の販売のほか、ウッドデッキでの休憩スペース、写真もありますので、中里高原地区などへお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。営業日時、木曜から日曜日、祝日を含む、午前10時30分から午後3時30分。ところ、下深荻町3131、国道349号沿い。問い合わせ、中里地区観光案内所。電話、59-0115。マイナンバーカードの作成をお手伝いします。便利なマイナンバーカードを作りませんか？ 写真撮影から申請までの一連のマイナンバーカード作成手続きをお手伝いします。マイナンバーカードのメリット。1、公的な身分証明書になります。2、本人確認とマイナンバーの提示が1枚で可能に。3、住民票の写しや印鑑登録証明書などがコンビニで取得可能に。4、健康保険証として利用可能に。5、確定申告など各種行政手続きなどのオンライン申請が利用可能に。など、様々なメリットがあります。また、9月までの申請で最大2万円相当マイナポイントがもらえます。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日、午前9時から正午、午後1時から5時。第3土曜日に続く日曜日を除く。受付場所、市民課各支所。土曜日曜日は市民課、多賀南部中央支所のみ。必要な持ち物、次のいずれか。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書。通知カードと一緒に送付しました。交付申請書、令和3年以降に送付しています。申請書をお持ちでない場合は、申請書を再発行しますので、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを持参してください。留意点、申請や受け取りの際は、必ず申請者本人がお越しください。申請者が15歳未満の場合は、法定代理人、親権者の方も一緒にお越しください。マイナンバーカードは約1ヶ月半後にお渡しします。お渡しする場所や必要な持ち物は、申請者本人宛てに郵送でお知らせします。問い合わせ、市民課、内線507。
令和4年春の叙勲褒章受章おめでとうございます。次の市民の方々が叙勲または褒章を受章されましたのでご紹介します。純不動春の叙勲旭日総工賞早坂博道さん、公益社団法人茨城県食品衛生協会副会長として、長年にわたり食品衛生の向上に尽力されています。旭日総工賞村田悦夫さん、日立市議会議員として、長年にわたり地方自治の発展に尽力されました。追放総工賞、佐々木信夫さん、日立総合病院検査技術科課長として、長年にわたり地域医療の充実に尽力されました。追放総工賞、野溝正史さん、学校司会として、長年にわたり学校保健業務に尽力されています。追放総工賞、宮本よしみさん、公立学校長として、長年にわたり教育の振興に尽力されました。追放炭鉱賞、佐藤良一さん、民生委員、児童委員として、長年にわたり社会福祉の向上に尽力されています。追放炭鉱賞、高橋久志さん、日本郵政公社職員として、長年にわたり郵政業務に尽力されました。危険業務従事者叙勲、追放総工賞、
小林和夫さん、日立市消防官として長年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱商大内昇さん、日立市消防司令長として長年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱商西野康弘さん、茨城県警部として長年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱商真壁雄一さん、茨城県警部として長年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。高齢者助訓瑞宝総工商小室敦史さん、特定郵便局長として長年にわたり郵政事業の発展に尽力されました。瑞宝総工商三代勉さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総工商瀬尾正明さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。春の褒章蘭寿褒章北見美智子さん、調停委員として長年にわたり調停業務に尽力されました。問い合わせ秘書課内線345。
シリーズゼロカーボンシティの実現を目指してがスタートします。シリーズゼロカーボンシティの実現を目指して1。ゼロカーボンシティの実現を目指してでは、地球温暖化対策に関連する話題を取り上げていきます。ゼロカーボン、カーボンニュートラルとは、ゼロカーボン、カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質ゼロにすることを意味しています。日立市の取り組み、市は2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロに取り組むゼロカーボンシティを目指すことを令和4年3月2日に表明しました。この表明に対し環境大臣からメッセージをいただきました。紙面右に環境大臣からのメッセージが掲載されていますが、内容は省略します。市では、住宅用太陽光発電システムなどを新たに設置する個人の方に、経費の一部を補助するとともに、公共施設への太陽光発電設備などの導入に向けた調査を進めます。また、コミュニティ単会が実施する環境活動事業を支援するほか、地球温暖化対策に向けた計画の策定を行います。温室効果ガスの排出量の削減は、小さなことの積み重ねがとても大切です。市民の皆様、事業者の皆様におかれましても、省エネや節電などへの取り組みに、ご協力をお願いします。問い合わせ、ゼロカーボン推進担当、内線297。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し、シビックサロン、イタリアの食とワインのペアリングを楽しむ。簡単な家庭料理とスパークリングワイン。日時、7月9日土曜日午後6時から8時30分。場所、 日立シビックセンター料理室。対象、20歳以上。講師、菊池太夫さん。アンティカ・オステリア・アウン・オーナー・ソムリエ。料金、3000円。申し込み、6月11日土曜日の午前10時から6月24日金曜日の午後6時までに、ホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。シビックサロン、親子で体験、練り切り和菓子作り。日時、7月30日土曜日、午前10時から11時30分と、午後1時から2時30分。場所、日立シビックセンター会議室、702から704号。対象、小学生と保護者。講師、内山真理さん。ニコニコタイム和菓子教室主催。料金、1500円。申し込み、6月25日土曜日の午前10時から7月10日日曜日の午後6時までに、ホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。ファミリープラネタリウム、七夕を楽しもう。日時、7月2日土曜日、3日日曜日、午前11時45分からと、午後4時から。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、6月18日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。アロマで楽しむプラネタリウム、夏の香り。日時、7月15日金曜日、午後7時から7時50分と、16日土曜日、午後5時30分から6時20分。場所、天球劇場。料金、ハンドメイドアロマプラスプラネタリウム、1000円。プラネタリウムのみ、800円。申し込み、6月17日金曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。日立街角小劇場、夏休み演劇体験ワークショップ。日時、7月23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日、8月6日土曜日、確実午後1時から4時、場所、多賀市民会館、対象、小学5年生から中学2年生、講師、石原慎一さん、定員20人、参加費1000円、観覧のみ500円。申し込み、6月19日日曜日の午前9時から、電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。臨時休館のお知らせ。天球劇場、6月13日月曜日から17日金曜日。日立市芸術祭プログラムについては、日立市文化協会ホームページをご覧ください。
情報広場。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。19ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。最新の市法はもちろん、市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。20ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。21ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。6月29日水曜日は、かみね動物園内の一部が立ち入り禁止になります。29日水曜日は、猛獣舎のオープン準備のため、一部が立ち入り禁止になります。見ることができない動物は、キリン、レッサーパンダ、トラ、ライオン、クマ、サイ、カバ、ニホンザルなど。軽食コーナーカバさんハウスも休業します。なお当日は入園無料となります。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。 かみね動物園の臨時休館は7月5日火曜日、6日水曜日です。猛獣舎のオープン準備のため休園します。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。 国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。9月に受診予定の方。申請期限は6月30日木曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振込となる場合があります。7月に受診予定で申請済みの方、6月10日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204。今月の納期。納期限は6月30日木曜日です。市県民税1期分、国民健康保険料1期分、介護保険料1期分。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。市税、国保料などの休日納付相談、6月。日時、6月26日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。 問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207、重度心身障害者、一人親家庭の方へ、令和4年7月1日から使用する医療福祉費受給者証の更新に関するお知らせを6月20日月曜日に送付します。更新のための要件、所得、認定書類などが確認できた方には医療福祉費受給者証を同封します。詳しくは問い合わせてください。対象、医療福祉費支給制度を利用中の重度心身障害者か、一人親家庭の方。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。介護保険料の通知書、納付書を送付します。6月中旬以降、介護保険料の通知書を送付しますので、内容の確認をお願いします。対象、65歳以上の方、令和4年5月31日時点、問い合わせ、介護保険課、内線217、その他、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯などについては、介護保険料が徴収猶予または減免される場合があります。詳しくは問い合わせてください。キャッシュレス決済設備の導入費用を補助します。対象者、市内に事業所を有する中小企業、個人事業主のうち、新たにキャッシュレス決済を導入する小売業、サービス業の方。対象経費、決済端末購入・設置費、付属品購入費用、レシート用紙などの消耗品を除く、相談・コンサルタント費。令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払いが完了するもの。補助額、上限5万円、導入費用の2分の1。申し込み、申請書、市のホームページからダウンロードできます。と、購入を確認できるもの、領収書など、を直接か郵送で、商工振興課、内線487へ。詳しくは問い合わせてください。介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。介護サービスの利用者負担は、所得などにより軽減される場合があります。また、現在施設に入所している方などの負担限度額認定や、訪問介護等利用者負担額減額認定の有効期限は、7月31日日曜日です。引き続き軽減を受けたい方は、介護保険課か各支所で早めに手続きをしてください。詳しくは、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、介護保険課、内線217。チャレンジする高齢者を応援、資格取得費用の一部を補助。対象、申請時に市内在住で65歳以上の方。内容、資格などの取得に要した受験料、受講料、教材費、登録にかかる費用、初回のみの合計額の2分の1の額、上限1万円。申し込み、資格などを取得した後に申請書、市のホームページからダウンロードできます。などを直接高齢福祉課へ。詳しくは、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。 令和4年度の水質検査計画を策定しました。市では皆さんに安心して水道水をお使いいただくため、水質検査計画を策定しました。計画には、水質検査の地点、項目、回数などが記載されています。本計画に基づき、水質の検査を行い、検査結果と合わせ、水道水が安全であることをお知らせしていきます。詳しくは、市または企業局のホームページをご覧ください。問い合わせ、浄水課、電話 52-3628。飲用井戸などは、年に1回、水質検査を受けましょう。受付日、第1・第3火曜日、午前9時から11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌理化学検査、13項目。料金、8250円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、検査受付に関すること、日立食品衛生協会、電話 24-5898。検査内容に関すること、茨城県薬剤師会検査センター、電話 029-306-9086。日立市シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、6月15日水曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018へ。令和4年度税務職員採用試験。受付期間、6月20日月曜日の午前9時から29日水曜日まで、受信有効。第一次試験は9月4日日曜日。受験資格、試験会場、インターネット以外の申し込み方法などは問い合わせを。原則インターネットによる申し込み。インターネット申し込み専用アドレス。https://www.jinjai-shiken.go.jp/juken.html 問い合わせ、関東信越国税局人事第二課試験係、電話048-600-3290、内線2097。発信音の後に内線番号を押してください。平日午前9時から午後5時。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、6月21日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 家計調査にご協力ください。 家計調査は法律、統計法で定められた統計調査です。調査対象として指定された区域の各世帯へ、調査員が世帯の名簿作成や調査票の記入依頼のために伺いますので、ご協力をお願いします。調査結果は国民生活の実態を家計収支の面から明らかにし、税金、年金、医療制度の改定や賃金の算定など、私たちの生活に関連する施策を検討する際の基礎資料として、国や地方公共団体などで活用されています。なお、秘密は厳守します。問い合わせ、県統計課、電話 029-301-2661。 イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、大規模な会議や学会などの経費の一部を補助します。詳しくは、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番、電話 0120-536-380 へ、平日の午前8時30分から午後5時15分、受付時間外は最寄りの警察署へ、アプリでの通報にご協力ください。不法投棄通報アプリ、ピリカ、PIRIKA をダウンロードすることで、不法投棄された廃棄物の状況を簡単に投稿できます。ぜひご利用ください。QR があります。問い合わせ、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035。 不法投棄は清掃センター、電話 24-5353。 野焼き・残土は資源循環推進課、内線547。お詫びと訂正。5月20日号司法第1721号、12ページマイタウントピックス町の話題での明秀日立野球部小川市長に春の甲子園の結果を報告の記事に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。猪俣選手の股の字が誤りでした。正しくは、人弁に、作りは、口の下に天という字です。若者の皆さんのやりたい取り組みを応援します。町の活性化、にぎわいの創出を目的とした活動を市内で行う若者団体のチャレンジを応援するため、活動経費の一部を補助します。申請の主な要件、市内在住か通勤・通学している18から39歳の方が5人以上含まれている団体、日立若者輝きプランの基本方針に合った活動であること、日立市内で実施する公益性のある活動であることなど、補助額1団体上限15万円、申請期限6月24日金曜日、問い合わせ女性若者支援課、電話 26-0315。 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。写真があります。野外での活動の様子です。写真終わり。催し。郷土博物館のギャラリー写真展。町と戦争。戦争っていつですか？日時、6月4日土曜日から7月24日日曜日。午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。6月27日月曜日。7月4日月曜日から9日土曜日は休館。場所、郷土博物館2階ギャラリー。内容、日立市に空襲があった昭和20年の6月から7月に合わせて、戦後77年が経過し風化する戦争を写真パネルで振り返ります。問い合わせ、郷土博物館。電話 23-3231。 小・中・義務教育学校・高等学校・日立特別支援学校で使う教科書の展示会。日時、6月10日金曜日から23日木曜日、午前9時から午後5時。場所、多賀図書館。問い合わせ、指導課、内線657。茨城の祭り見聞録講演会。日時、6月25日土曜日、午前10時から11時30分。場所、南部図書館創作室。内容、県内各地の神社の祭りを見聞した講師が、その起源や内容を紹介します。講師、長江義治さん、茨城民族学会会員。申し込み、6月13日月曜日の午前9時30分から、直接か電話で南部図書館 29-1125 へ、先着15人。スクエアダンス体験会、日時、6月17日金曜日、午前10時から正午。場所、県北障害学習センター。内容、スクエアダンスで脳と体の活性化。持ち物、運動靴、室内用、飲み物。動きやすい服装で。問い合わせ、SDC 宇野岬、藤田。電話、090-7273-1282。吉田忠音楽記念館企画展。郷愁誘う魅惑の吉田メロディー。思いは故郷へ帰る。日時、6月18日土曜日から9月18日日曜日。場所、吉田忠音楽記念館。内容、作曲家、吉田忠氏が世に送り出した作品のうち、特定地域の情緒を歌ったご当地ソングをご紹介します。問い合わせ、吉田忠氏音楽記念館。電話 21-1125。吉田忠氏音楽記念館大屋根広場コンサート。吉田メロディーを継承するアーティストたち。日時、6月25日土曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。場所、市役所大屋根広場。出演者、辰巳優斗、写真、岡湯、写真。定員150人、多い時は抽選。申し込み、6月15日水曜日、必着、までに、大屋根広場コンサートと明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号をはがきで文化国際課、1人1回2人まで、6月6日月曜日から 下の QR からも申し込みできます。問い合わせ、文化国際課、内線510へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ、6月の演奏、寄り道コンサート、サード。日時、6月26日日曜日、午後6時開演、午後5時30分開場。場所、吉田忠音楽記念館5階展望カフェ。出演者、ロゼ&ノワール。演奏曲、いつでも夢を、雨降りお月、など。申し込み、6月13日月曜日の午前10時から、電話で吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人まで。カフェでの飲食の提供はありません。高原自然塾の催し。1. 変わりメダカの育て方、増やし方、講習会。日時、6月19日、日曜日、午前10時から正午。内容、講義、質疑応答、各1時間。先着20人。参加料、1000円。お土産メダカ付き。2. 日本蜜蜂の飼い方講習会。日時、6月26日日曜日、午前10時から午後2時。持ち物、筆記用具、歩きやすいシューズ。先着20人。参加料、1200円、カレーライス付き。申し込み、すべて事前に電話で、高原自然塾、39-5391 へ。新猛獣舎を覗いてみよう。7月に新しい猛獣舎が完成します。ライオンや虎たちがお引越しする前に、新しい猛獣舎を覗いてみませんか？獣舎に入ることができる貴重なチャンスです。日時、6月25日土曜日、26日日曜日。1、午前10時から。2、午後2時から。場所、上根動物園新猛獣舎前。問い合わせ、上根動物園。電話、22-5586。ホタル鑑賞会。日時、6月25日土曜日。1、午後7時30分から8時。2、午後8時から8時30分。3、午後8時30分から8時45分。雨天時は翌日順延。場所、奥日立きららの里。対象、1、2とも先着10組40人。3は先着5組20人。申し込み、6月13日月曜日の正午から奥日立きららの里ホームページから申し込みを。問い合わせ、奥日立きららの里。電話 24-2424。その他、服装は長袖長ズボン。注意事項、香水、コロン、虫よけスプレー、蚊取り線香の使用禁止。懐中電灯は赤色のみ。日立工芸の会、祈り仏画展。日時、6月28日火曜日から7月3日日曜日。午前10時から午後6時。28日は午後1時から、3日は午後3時まで。場所、角記念市民ギャラリー。問い合わせ、日立工芸の会、井上。電話 24-1659。 市民ダブルステニス大会。日時、7月3日日曜日、10日日曜日、午前9時から。 人数により日程変更あり、場所、市民運動公園テニスコートほか、参加料、一組1,500円。申し込み、6月18日土曜日までに、直接日立市スポーツ協会か、諏訪折笠中央スポーツ広場、9時サンピア日立へ。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市テニス協会、ユミノ。電話 35-8947。午後6時以降。日立記録会、市民陸上競技大会。日時、7月16日土曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。部門、小学生、中学生、一般、高校生含む。40歳以上。種目は、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料。1、小学生200円。リレー1チーム400円。2、中学生500円。2種目目は400円。リレー1チーム800円。3、高校生600円。2種目目は500円。リレー1チーム1000円。4、一般800円。2種目目は700円。リレー1チーム1000円。申し込み、6月29日水曜日までに、日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話、080-8711-6604。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡、長者山遺跡の現地ガイドを、郷土博物館職員が行います。日時、6月25日土曜日、午前10時から11時。小雨欠航、好天時は翌日。場所、長者山遺跡、中央町遺址2951周辺。石町田園都市センター集合。先着15人。申し込み、6月13日月曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。
講座、お話読み聞かせボランティア初級者研修会。日時、7月3日、10日、17日、いずれも日曜日、全3回、午前10時から正午。場所、多賀図書館。対象、学校や地域でお話や読み聞かせを始めたい方、始めたばかりの方、先着15人、全回参加できる方。内容、選書や技術の習得、心構えなど、読み聞かせの基礎を学びます。毎回、絵本一冊をご持参ください。講師、柴田和子さん、元図書館職員。申し込み、6月14日火曜日の午前10時から電話で、多賀図書館33-2655へ。百年塾市民教授による、生き生きワクワク講座。1、講座名、男の無添加パン教室。時、6月23日木曜日、午前10時から午後2時30分。内容、国産小麦と白神小玉酵母、砂糖と塩、水のみでパンを作ります。講師、山中秀子さん。ところ、縦横交流センター。定員7人。 多い時は抽選。料金1500円、材料費、持ち物、エプロン、三角巾、手拭き、布巾2枚、飲み物。2、インドの食と文化。6月25日土曜日、午後1時30分から3時、カレーの魅力を探ります。ダッタ・スディブタ・ナンディさん。日立シビックセンター502号室。20人、多い時は抽選、無料。3、本を作ろう。7月5日、12日、いずれも火曜日、午前10時から正午。製本する原稿作成、製本の委託方法を伝授します。ムグルマ・マサミチさん。教育プラザ、20人、多い時は抽選、700円。筆記用具、スマートフォンかパソコン、インターネット接続可能。4、命の積み木ワークショップ、7月16日土曜日、午後1時から3時。積み木で自分の命がどれだけ奇跡的に紡がれてきたかを、見つめ直します。池谷和子さん。教育プラザ。10人、多い時は抽選。200円。筆記用具。申し込み。1は6月13日月曜日。2は6月16日木曜日。3は6月21日火曜日。4は7月1日金曜日までに、電話かメールで、希望口座名、住所、氏名、電話番号を、百年塾サロン、電話 23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。電話は平日のみ。高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室。日時と場所。6月20日月曜日、久慈川日立南交流センター。6月28日火曜日、中町交流センター。7月4日月曜日、中央交流センター。確実午前9時30分から正午。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実先着15人。何回でも参加可。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレットは貸し出します。申し込み、開催日の4日前までに電話で、高齢福祉課、内線290へ。サロン茨城。茨城県出身者によるトークイベント。日時、6月26日日曜日、午後1時から3時。対象、高校生以上、定員50人。テーマ、オンラインサロンの導入とサスティナブルファッションの取り入れ方。講師、郡司あゆみさん、ファッションクリエイティブディレクター。オンライン講座。料金、1000円。学生無料。申し込み、下の QR から申し込みを。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165、茨城県県北障害学習センター、電話 39-0012。ラポール協会の講座。1、講座名、骨盤体操。 時、6月27日、7月4日、11日、いずれも月曜日、午後1時から3時。内容、骨盤の歪みを改善する身近なものを使った簡単なストレッチ法を学ぶ。講師、ミーさん、ヨガインストラクター。ところ、鮎川体育館。対象、どなたでも。定員、先着20人、全3回参加できる方。料金、1000円、保険代含む。2、津田梅子の生涯。7月9日土曜日、午後1時30分から3時30分。女子高等教育の先駆者として礎を築いた津田梅子について学びます。江差明子さん、女性史研究家、女性センター、どなたでも、先着50人、100円、資料代。3、子育て世代のマネーライフプラン。7月9日、16日、いずれも土曜日、午前10時から正午。ライフプランの作成、計画的な家計管理などについて学びます。高村ひろ子さん、ファイナンシャルプランナー、女性センター、子育て世代の方、先着20人、600円。申し込み、1は6月13日月曜日の午前9時30分から、2は事前に、3は6月14日火曜日の午前9時30分から、電話で、ラポール協会女性センター内、36-0554 へ、無料託児あり、1は6月20日月曜日までに、2、3は7月1日金曜日までに、来館して申し込みを。外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座。日時、7月1日、15日、22日、29日、8月5日、19日、26日、9月2日、9日、16日の金曜日、全10回、午後2時から4時30分。場所、日立桜日本語学校、鹿島町 1-7-6。対象、講座終了後に市内の日本語教室でボランティア活動ができ、オンライン、ズームで受講できる方、先着15人。内容、外国人に日本語で日本語を教えるための入門講座。講師、松浦美幸さん。日立桜日本語学校長。料金、2500円。全10回分。テキスト代、約3000円。は、別途。申し込み、6月20日月曜日までに、電話かメールで、日立国際交流協議会、文化国際課内、内線535、メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp へ。
募集。エコフェス日立2022のボランティアスタッフ。日時、7月23日土曜日、午前9時から午後4時。場所、日立シビックセンター、新都市広場、マーブルホール、旧伊東洋華堂。対象、中学生以上。必要に応じ、ボランティア従事証明書を発行します。内容、会場準備、受付、場内誘導など。申し込み、 6月24日金曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号をメールかはがきで、環境都市推進課、メール、kanto@city.hitachi.lg.jp 内線746へ。日立版お父版写真展作品。内閣府では男性の料理への参画を促進するため、お父版始めようキャンペーンを実施しています。お父版の版は飯。日々料理をしている方も、料理が苦手な方も、おうち時間を利用して初めて料理に挑戦した方も、お気軽にご応募ください。募集期間、8月31日水曜日まで。対象、市内在住か、通勤・通学している男性、高校生以上が作った料理の写真、一人一点。父親だけではなく、祖父や独身男性など幅広い層を対象とします。その他、応募方法など、詳しくは左の市ホームページ QR、応募用 QR、公共施設などにあるチラシをご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、写真展の様子です。2枚目、キャンペーンに出された料理です。写真終わり。問い合わせ、女性若者支援課男女共同参画推進室、電話 26-0315。
子育て南部子どもの広場フラダンスを楽しもう。日時6月23日木曜日午前10時30分から正午。場所久慈交流センター。対象乳幼児の保護者先着10人、託児は先着5人。内容フラダンス体験。講師梶原妙子さん。持ち物飲み物汗拭きタオル。動きやすい服装で素足または滑りにくい靴下着用。申し込み6月13日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。縦横子どもの広場骨盤エクササイズ。日時6月27日月曜日午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人。託児は先着5人。内容、骨盤を中心としたエクササイズ。講師、林康子さん。ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマット、または大判バスタオル、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、6月15日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。6月のキラリンタイム、骨盤エクササイズ。日時6月29日水曜日午前10時30分から11時30分。場所子どもすくすくセンター。対象乳幼児の保護者定員6人。多い時は抽選無料託児あり。内容緩やかな音楽に合わせて楽しく体を動かそう。 講師、片山美代子さん。持ち物、ヨガマットか、大判バスタオル、飲み物。申し込み、6月22日水曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。子どもの活動支援、申し込み団体を募集します。対象、市内の子ども育成団体、子ども会ほか15団体、市内幼稚園、保育園、認定子ども園、6団体。内容、子ども活動支援団体が7月1日金曜から来年2月28日火曜日に開催する百年塾市民教授などを活用したイベントの企画、講師謝礼、材料費の一部を助成します。申し込み、申し込み書を直接かメールで、百年塾サロン、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp へ。詳しくは、右の QR をご覧ください。問い合わせ、百年塾サロン、電話 23-9165。市公式 YouTube に子育て講座を配信しています。乳幼児期の病気や怪我、こんな時どうしたらいいの？右の QR からご覧ください。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 2022イングリッシュエクスプローラー小学生英語探検クラブ。歌やゲーム、アートなどアメリカ人教員と大学生による英語活動に参加する小学生を募集します。時、8月8日月曜から10日水曜日午後1時から4時、全3回。場所、茨城キリスト教大学キャンパス。対象、市内の小学4年生、5年生で3日間継続して参加できる方。先着30人。申し込み、6月13日月曜日の午前9時から7月9日土曜日の午後4時までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター、電話 52-3215。 日立市英語体験活動推進事業、エステップクラブ。時、8月17日水曜から19日金曜日。研修成果発表会、11月6日日曜日。事後研修2回実施後。場所、研修、福島県ブリティッシュヒルズ。写真、事後研修及び研修成果発表会。市役所304-305会議室。対象、英検3級以上取得者か、同程度の力のある市内在住の中学1年生から3年生、義務教育学校における7年生から9年生。定員40人。内容、まるでイギリスに留学したかのような環境の中、英語のレッスンはもとより、生活すべてをオールイングリッシュで体験します。成果発表、英語によるプレゼンテーション、料金、18,000円程度、食事代、保険代、 申し込み、各学校で配布される参加申し込み書を6月20日月曜日までに各学校に提出してください。問い合わせ、指導課、内線683。
募集、日立司法有料広告。日立司法は1号あたり約8万7000部発行し、市内全世帯に配布するほか、市内各駅やスーパーなどに配下します。会社の PR や商店の紹介など、この機会に日立司法有料広告をご利用ください。申し込み、7月15日金曜日までに必着、日立司法広告掲載申し込み書、市のホームページからダウンロードできます。原稿、版下、申し込み者の身分証明書を直接か郵送で広報戦略課内線293へ、詳しくは問い合わせてください。日立司法有料広告の概要、掲載号、1号広告、2号広告、10月5日号から3月20日号の各5日号、20日号、3号広告、11月、1月、3月の20日号、企画掲載料、1号広告、縦50ミリ ×横174ミリ、6万円、2号広告、縦50ミリ ×横86ミリ、3万円、3号広告、縦266ミリ ×横174ミリ、30万円、フルカラー、掲載料は1回あたりの金額です。掲載枠数、各号10枠、2号広告換算、多い時は抽選。掲載位置、最終ページの1ページ前。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。滑川交流センター、アジサイクラブ、男の料理教室。毎月第2土曜日、9時から12時30分。月1000円、須田、電話 080-1390-8542。 助川交流センター、日立太極拳同好会、火曜日、月3回、10時から12時、月1000円、深浦 090-5811-1220。多賀図書館、LS 英会話、第1から第3火曜日、10時から12時、月2000円、加藤、090-5205-9133。大久保交流センター、家庭会、監視、詩吟の勉強、第1から第4土曜日、13時から16時、月1000円、斉藤、34-0196、16時以降。久慈川日立南交流センター、奏曲クラブ、木曜日14時から、または金曜日9時から、月2500円、和田、52-5186。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも5月17日現在、基準値放射性セシウム 1キログラムあたり100ベクレル。表1、国の出荷制限支持品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。表1終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培。干し椎茸。表2終わり。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。二つあります。市ホームページに掲載を開始しました。他に市ホームページの QR もあります。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日4月1日から5月10日。区分小学校。測定値の範囲、最小値から最大値。0.034 から0.081。中学校、0.037 から0.075。特別支援学校、0.054。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.037 から0.082。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館 3.5 メートル。測定値、令和4年5月15日、0.037。西部支所 3.5 メートル、0.034。消防本部、1.0 メートル、0.034。中工事小学校、3.5 メートル、0.039。大沼小学校、3.5 メートル、0.044。久慈中学校、3.5 メートル、0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室。内線577。
夏季巡回、ラジオ体操、みんなの体操会。参加者募集中。参加には、事前申し込みが必要です。時、8月4日木曜日、午前6時から。ところ、日立市市民運動公園陸上競技場。雨天時は中止。NHK ラジオ第一放送全国生中継。出演予定。田子はじめさん。体操指導。写真。細貝柊さん。ピアノ演奏。写真。申し込み。1、ウェブ。右の QR から申し込み。2. 郵送。郵便か市政はがきに次の事項を記入し、申し込み先へ。開催会場名、開催日、申し込み代表者の郵便番号、住所、
氏名、連絡先、携帯、か。一緒に申し込みする人数、最大6人。申し込み先、郵便番号、150-8681、渋谷郵便局止め、ラジオ体操イベント運営事務局、巡回ラジオ体操参加申し込み係。締め切り日、7月4日月曜日必着。主催、株式会社かんぽ生命保険、NHK、NPO 法人全国ラジオ体操連盟。問い合わせ、障害学習課、内線、633。ラジオ体操事務員、会計年度任用職員を募集します。職種、事務、ラジオ体操。任用期間、8月22日月曜日から9月21日水曜日。業務内容、景品交換事務。勤務条件など、勤務場所、多賀支所。勤務日、月曜から日曜日、週4日から5日。勤務時間、1、午前9時から午後1時。2、午後1時から午後5時。休憩時間、なし。休務日、週2日、または3日。募集人数、3人。南部支所、勤務日、土曜、日曜日、週2日。勤務時間、午前9時から午後5時。休憩時間、正午から午後1時。休務日、月曜から金曜日。募集人数、1人。縦横支所、勤務日、土曜、日曜日、週2日。勤務時間、午前9時から午後5時。休憩時間、正午から午後1時。休務日、月曜から金曜日。募集人数、1人。報酬など、いずれも、時給987円。予定。期末手当支給なし、社会保険等適用なし。選考方法、いずれも、面接、申し込み、いずれも、7月5日火曜日必着までに、日立市会計年度任用職員申し込み書、履歴書、障害学習課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、障害学習課、内線631へ。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、 IP050-5528-5000、 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/shiseislash006/001/
koho_index.html。 過去の試法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
5月1日現在の人口世帯数17万74人。前月比-158。男84,802人-73。女85,272人-85。77,415世帯+161。4月の出生数58人。以上で声の広報司法日立令和4年2022年6月5日号ナンバー1722を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。